都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。もうすごい夢を見ちゃって、
はい、
嫌な夢やったんですよ、
うん、
なんかね、僕が奥さんじゃない違う女性と街歩いてて、
うん、
で飯食うんすよ、
うん、
まあ、なんかパスタかなんか食べてましたわ。
まあ、
洒落たところで、
らしくねえな、もう。
そうで、ご飯食べてて笑ってて二人とも、
うん、
じゃあねーって言って、その近くのビルの前でまた違う女性と待ち合わせしてて、
うん、
で次また別のとこ行ってショッピングするの、
うん、
違う女性、
うん、
どっちも笑ってるんですよ、
うん、
ほんで終わって、
うん、
で違う女性とまた別の場所で待ち合わせして、
入れ替え入れ替え、
同じ街でしかも、
うん、
すんのよ、
うん、
でこれ浮気か別れて違う人と付き合ってて3人と、
うんうん、
その中に奥さんがいなくって、
うん、
すっごい辛くって目覚めたの。
願望じゃない。
願望じゃないよ。
願望でしかない。い
や、願望じゃない、全く。
全部やりたいことじゃない。
辛くって目覚めて、
うん、
でもその時にね、思い出したのよ。
うんうん、
中国の呪法。
ほう。
呪法で、
うん、
あることをすると、浮気しなくなるっつって。
うん、
でこれっていうのは女性が男性にするの。
ほう。
これやったら効くらしいんですよ。それやろうかなと思ってて、
うん、
小指をちぎるっていう。
早くヤクザがやって、素直にやってるやつ。
足の
足の
足の、
え、指って足なんだ。
足の、
へえ。
小指ちぎろうかななんてね、考えてるんですけどね。
いや、やれよ、じゃあ。それはいいよ、もうやって。
あ、ほんとですか、うん。浮気してないのに、まだ。
いや、もう、完全にもう願望として出てる。
願望じゃない
から。滲み出てるから。
全く、
うん。
なんか地獄の夢とかさ。
自分がやったことないことばっかり。
ビルから飛び降りる夢見るじゃん。
うん。
でもビルから飛び降りたくはないじゃん、別に。
うん。
一緒です、それと。それ飛び降りたくないし、女性と遊びたくないもの。
うん。
うん。だから一緒一緒だから。願望じゃなくって、やりたくないことが夢に出てるんですよ、今。
うん。
本当に困ってます。
あ、
それでは行きます。オカルト27。
はい。
はい、こちらはですね、比較的最近のオカルトのニュースをですね、
はい。
まあ、ニュース形式で、じゃ次早に、次々と、
はい。
お知らせするというような。
なんかお前、一回もここ成功したことないよね。説明のところ。
そうっすね。
うん、
なんでしょうね。
なんでそれができないんだろうね。
俺が作った企画に溺れてるわ。岸本さんの方がうまいんだよね。
まあいいけど。
紹介ね、はい。そういう感じです。
はい。
ね、岸本さんがよくやるようなネタがあって、海外のこんなネタがあってって紹介してくれるじゃない。
うん、
で、日本にあんまり来てないようなものだったりするんだけれども、日本でこんなこと起きたのっていうニュースがあって、
うん、
俺驚いちゃったのよ。日本っすよ。
ハロウィン？
違うよ、なんでやねん、
うん。
今やってるけど、確かに。ちょうど今やってるけど。
うん、
復讐代行屋。
日本っすよ。海外っぽいね。
そうっすよね。SNS を通じて、
うん、
復讐代行屋に依頼して、
うん、
夫を殺害しようとしたとして、
うん、
殺人未遂の罪に問われた妻に対して、東京地裁は、懲役10年を言い渡すという。
ほう。
すごくない？
実際にじゃあ捕まってたってこと？
そう
っ
すね。
捕まったんだ。
はい、捕まっちゃいました。バレちゃって。
誰に頼んだんだろう、
ね、あ、これちょっとね、言っていきますね。
うん、
無職の、
うん、
滝田さんね。滝田さんっていう
女性、それは。
そうそうそう、奥さんです。滝田さんですね。去年の8月です、
うん、
都内の自宅マンションで SNS で知り合った20代の男2人と共に、
うん、
就寝中だった夫の左胸を刃物で刺して、
うん、
殺害しようとした罪に問われているという。若い男2人連れて、
自分も参加しちゃってんじゃん。
参加しちゃってる。代行なのに。
参加じゃないのこいつ。
代行なのに。
は？
代行なのに。
そこ行ったら意味ないじゃん、だって。
代行なのに。
うん。
夫は、 1ヶ月の重傷を負うという。
死んでもいねえし。
そうなんですよ。
なんなのこの爪の甘さ。
滝田さん、SNS で復讐代行屋を探して、
うん、
共犯者の男2人に50万円で夫の殺害を依頼した。
うん、
今日の判決で東京地裁は、被告が面識のない第三者に殺人を依頼したのは自身が怪しまれないようにしたものと見られると指摘。その上で犯行は計画的、就寝中で無防備な状態の被害者の胸部をいきなりサバイバルナイフで突き刺す危険性の高いもの、で多額の借金を抱えていたことが夫に発覚したんです。家計の管理を委ねることになり、自由に使えるお金が少なくなったから、これが不満となって犯行動機になったと。
殺したらもっと使える金なんかなくなるじゃん。
まあだから夫が管理してるから、そう、うん、保険金もそうですし、夫が貯めてるお金を自由にできるから、懲役10年、で、まあ被告の弁護側はですね、借金苦から自殺願望があり、第三者に自分を殺してもらおうとして SNS でやり取りをしてただけで、夫の殺人依頼などしていないということで無罪を主張していると。いや無理あるだろ
う
って思って、
よく分かんなかったけど、
なんで無罪なのか。最後だから多分その自分の罪を軽くしようとするのか、無罪にするためにもうむちゃくちゃな話でっち上げて、だってじゃあなんで夫の胸に刺すんだよって話ですから。てか
そもそもその20代の男2人を家に入れちゃってる時点でもう何の言い訳もできない気するけどね、
っていう日本ですよ。
へえ。
ちょっとすごいよね、なんかね。
それでもなんでバレたんだろう。
え、どういうことですか。だから夫が生きてたからじゃない、
生きてて証言したんかな
じゃない、その突き刺された、じゃあ誰に突き刺されたのって調べていったらやっぱ奥さん出てくるし、
どうする、起きたら嫁と2人の屈強な男がナイフ持ってたら、
うん、いや俺は疑わない
よ誰を、
奥さんを疑わない、
どうするの、
多分男が悪いと思う、
男を、
うん、
じゃあ敵とみなす、
敵ですよ、だまずストレート入れますよね、ずっと練習してる俺の河原でずっと練習してるストレートを、
ホーリーランドで、
そう、あの鼻の下にトーンと入れて一人倒すでしょ、その時に多分刃物突き立ててきて背中にガッとくると思うんですけど、一発はもらう、
も
やっぱり
一発で終わりな気するけど、
だから左肩というか左腕はもう差し出すつもりで、でグッと刺して筋肉入れるんです、刺した瞬間に、そしたらあれナイフが抜けねえ、ナイフが抜けねえっていうところもまた鼻の下トンですよ。
なるほど。
そしたら二人バタッと倒れて、奥さんが怖かったって言うから大丈夫だよって言ってあげる。
その時、嫁のパンチがお前の鼻の下を、
なんでだよ、なんでだよ、だから死ねえよそんなこと
で意識失うっていう、
なんでやねん、だから、そんなことないです、なんで同じようにうちの奥さんも河原で練習しとんねん。
まあでもそっか、
俺絶対疑わない、
日本っぽいやつじゃない
ね、これすごいよね、なんかなかなかだなって思って、
そあるのかね、出んのかも ね、その単純 SNS で出るのかもね、ツイッターで流れるとか、
でも SNS で探すって、
いや、復讐とかでさ検索入れたらさ、代行しますっていうやつが
すごいね、今 SNS も怖いなと思いますけど、SNS で言うとね、ツイッター買収されたね、
あーイーロンマスク
驚くね、あれ
でももう何回も買収しようと し、
うん、
しようとはいやしたんだよね、一回ほぼ、
はい、
でも一回白紙にして、
ほう
で今回やっと
また、
うん、それによってめちゃくちゃ株価が上下したから、
ね、あそうなんだ、
マジで勘弁してほしいと思ったね、
マジで勘弁してほしいで買うてたの、
いや俺株主だよ
ツイッターの？
ツイッター。
え？
株持ってる。
そうなんだ。
うん、
え今回のは買収どうなったの？下がったなかったの？
あ結局でも今俺が買った時より上がってるかな。
ああじゃあいいじゃん。
まあいいけど。
うん。
もうちょいハラハラする。
まあそう
よね。やめてほしいよね。
結構買うてんの。
まあツイッターは。俺はその辺はちょっとイーロンマスク結構信じてたんだけど。
うん、まあ結果上がってんったね。よかったよかった。
まあ、まあ、
怖かったわ。
まあ
ね、
でもわかんないよ。うん、
またなんかその
気まぐれだもんイーロンマスク、
アップしてない水道やろって出したら株で暴落したんやなって思うわ
まあありえるな、
うん、ゆっくりいいよって言うわその時は俺は、うん、次いきます、次もねすごく面白いんですよ、
うん、
北海道札幌で謎の張り紙っていう話が前あったと思うんですよ、
はい、
知ってます、
どれ、
いろんなね、テレビ局が報道してるんですけど、
うん、
これ。
わかんない。見てないかもな。忘
れないっていう、
うん、
なんか獣のような、絵が描いてあって、
うん、
その下に忘れないって文字があるんですけど、わけわかんなくって、これが。
うん、
まあ、虎みたいなね、
うん、
目が赤くって、口が開いてるような、なんか変な動物なんですけど、
うん、
9月の14日ですね。今年の9月の14日に、目覚まし8かな、はいはい、これ。朝8時にあるんでしょうか。札幌市内で発見したっていう風に、報道してるんですよ、
うん。
電柱に貼られた謎の貼り紙ですと。
うん、
で、イラストの上部には、20.38 っていう風に記載されている、
うん。
これっていうのが20時38分なのか分かんないですね、
うん。
で、下には大きく忘れないの文字。一体何のためにこれを貼り付けているのか。
うん、
これが SNS で注目されている。
うん、
そして、貼り紙をよく観察すると、剥がそうとした形跡がある、
うん、
かなりしっかりと電信柱に貼られていることがわかる、
うん、
で弁護士によると許可なく貼っている場合罪に問われる可能性がありますからと、
うん、
また綺麗に剥がせば軽犯罪、綺麗に剥がせないと器物破損の可能性も、
うーん、
電柱を管理している電力会社などが取材するとこの貼り紙について把握していないと回答が返ってくると、
うん、
だからその公式が貼ってるわけじゃないともちろんね、
うん、
で取材班が取材を続けると、貼り紙は一箇所だけでなく何箇所にも貼られている、
うん。
見つかった4枚の貼り紙の場所には、ある共通点があるんです。
うん、
それというのが、すべて、すすきのの外れにある一本の通り沿いに貼られてるんですね。
うんうんうん、
だからその通り沿いに全部4枚、見つけたもので言うと貼られている。
うんうん、
この通り沿いで、20時38分に起きた事故や事件など何らかの出来事を忘れないと言っているのか、どうかわからないと。
はいはいはい、
で、これについてですね、心理学に詳しいですね、大学の教授が、
うん、
推測していると、
うんうん。
私の見立てでは何らかのメッセージ性をはらんでいるというよりは、
うん、
自己表現の範疇じゃないかなと思いますと。誰かに知ってほしいというよりは、自己表現だと。
うんうん、
で紙の大きさもそんなに大きい紙じゃないと、
うんうん。
貼る場所自体もすごく多くの人の目に入れようと思えばもっと大きな紙にしたりとか、
うん、
もっとみんなの目に入る場所に貼ったりするということだと、
うん。
それをしてないというのはとにかく貼ることによって自分の気持ちがスッキリすればいいっていうそういう行為じゃないのかなと私は思いますというふうに語っていますけども、
うん、
こちらどう思いますか？
まあ、ちょっとそれは。
謎の貼り紙。
うん。俺結構そういうのを探したりするけど、
うん、もう一回見る、
まあ、意図がねそれだと伝わんない気するけどな。
これね、
忘れない、
ちっちゃいですか、しかも、
うん、忘れないでじゃないんだよね、
忘れない
なんだよね、
忘れない、
だからあれなんじゃないの、なんかそのそれを見たら思い出すってことなんじゃないの。
どういうことですか。
なんかだからスケジュールでこの日になんかあるっていうのを、うん、いつも忘れちゃうから
20時38分の
家とか出てから気づくことが多いから、
うん、多いね、
近所にそれ貼って、
うん、
あ、これ見たら思い出すわっていうやつなんじゃない。
何を、ちなみにこれだと、
まあバイトとかじゃなくて
どんなバイトしとんねんガスとかね、
なんかそういう、うん、なんか特に意味その人にしか分かんないような感じがするけどね、俺は。
確かにね、
その誰かに向けてじゃなくて、
うん、でもやっぱり
忘れるなの意味かな。
自己表現、うん、でも誰が何のためにしたか分かんないしね。
なんかだから記憶がさ、
うん、
ちょっと飛んじゃうとかさ、
うん、
あるじゃんそういうやつ、
うん、
でここ通る、ここの通りの抜けたところに目的のものがあるんだけど、
うん、
そこの通り忘れる、いや通る頃には忘れちゃっててっていうのを繰り返してるから、はい、うん、忘れないために貼ってんじゃない、目立つように。
スタンドの話してる、ジョジョのあったけど、空女ジョリーの回で3つ以上覚えられないみたいなね、ありましたけど、
これ見たら思い出すっていう唯一のキーワードの絵なんじゃない、うん、
ね、
な
ん、あ、なんか鈴木のよく言ってたじゃん、
うん、
イベントとかで、
うん、
見たらよかったねこれね。
あったかな、俺結構見たけどね、あの辺。
本当ですか。
なんか面白そうなのないかなって、うん、ちょっと歩いたけど、
剥がされてるのかな、まあ、今も
確かにそこに目いかなかったもんね、
うん、まあ電信柱にはいかないでしょう、さすがにね。
まあ結構見るようにしてるけどな、
うん、まあこういうようなニュースがありましたよっていうことでした。続いて、はい、ちょっと心霊系です。
うん、
面白いんですよ。あ、これ言ったか、俺言ってねえわ。続いては幽霊列車のお話。
うん、うん、
あのね、 JR 東海、
はい、
20日の午前5時頃です。今月の、今月じゃない、先月か、10月、
うん、
10月20日の午前5時頃ですね、始発ののぞみが品川駅に向かっていると、
うん、
運行管理システムに、
うん、
品川駅の手前に別の新幹線が止まっていますよって表示されるんですよ、
うんうん、
だから危ないからということで線路上に停車するんですね、
うん、
なんだけれども職員が現場を確認すると止まっているはずの新幹線はないんです。
うん、
運行管理システムが何らかの原因で本来存在しない、いわば幽霊新幹線を表示させたと見られています。この影響で新幹線は始発から52分遅れで出発し、およそ3万6000人に影響が出ていますと。うん、グッドモーニングがこれ放送してますね。
これ知ってたな。
すごいですよね、これね。
うん、なんか、うん、結構。
話題になってましたよね。
話題というか、まあ、だいぶ実害出ちゃってたからね。
そうそうそうそう。うん、これすごいっすよね。
なんかさ、よく結構電車ものでさ、
うん、電車もの、
あれあれ線路にさ、うん、人がいると思って、
ありますね、
でも急ブレーキしたらもう引いたと思ってたけど全然実は引いてなくて何もいなかったみたいな、あるじゃん。
ありますね、
幽霊もの、
うん、
それの亜種なのか、
うん、
まあ単純なシステムエラー的なことなのか分かんないけど、まあ、でもそんなシステムエラーちょいちょい出されたらマジで困るけどね。
3万6千人も行け出てますからね。幽霊新幹線を表示させたと見られていますっていうんです。いいですよね、これね。いわば幽霊新幹線を表示させたと見られていますって、ちゃんとこれで。
その人の締め方がだけな気がする
から、ね。グッドモーニングが。
もうでもただのシステムエラーだとしてもあんまりないパターンだよね。
うん、そうっすね。こんなんがね、あっちゃ困るから、ね。まあそんなね、幽霊新幹線の話があったりとか最近で言うと、
うん、なんか幽霊列車ってでもあるよね、うん、なんか、はい、話で階段みたいな。
あ、ね、
あ、俺ね、海外ので見たことあるわ。
何を？
動画で。
幽霊列車を？
うん。
動画で？
動画で。
どういうことですか、
動画で。透明なの。
え？ステルスってこと？
ステルスってか、あの、だから、列車がブワーって走ってくんだけど、
はい、
半分透けてんのよ。
何それ？何半分透けてんだよ。
半分透けてるってか、
半分っていうのは縦から横から、あ、半透明ってこと、
うん、だから要はちょっと
そういうことか、
なんか物質っぽくないんで、
うん、
でそれがブワーって過ぎ去っていくのを、
うん、
あの監視カメラみたいなので撮れてるのがあった、海外のやつで。
すげえ面白い。
それ本物かなと思ったけど、
だからプレデター
ってことでしょ。お客さ
ん
気づいてたと思う。
え、それそのホームかなんかにいたお客さんが、
うん、透明の、乗ってるかは分かんないんだよね、スピードで多分。
透明のなんかが通ったの気づいてんの？
うん、だと思う。確か。
すごくないそれ。
うん、すごい。すげえって思った記憶がある。どこだっけな、あれ。インドとかだったかな。
インドで。面白い。
なんかその辺だった気する、
ね。作り物っぽくもないんだ、じゃ
あ。うん、なんかたくさんの人が、俺が見た感じ結構、ああ、リアリティあるなと思ったけど。
いいっすね。
うん。
まあまあ、そういうね、幽霊列車の話もありまして、ということで今回はこの辺りで終わりでございます。
急に終わった、
はい、はい、以上です。まあニュースなんてこんなもんですよ、はい、すぐ終わりますから。明日の天気予報やろうか、じゃあ。
いいわ。早め終わった。
晴れのとこもあるし、
うん、
雨のとこもある。上向いてさ降って、
う
ん、あのポツポツ水滴が落ちてきたらそれ雨。
終わりです。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。